今日はですね、日本は違う主な国に対して一つ上であると、子供についての考え方ですね、本当に子供についての考え方は日本とヨーロッパとものすごく違うんですね。ヨーロッパはですね、子供というのはまだ教育されてないので野獣であると。で、野獣であるので、それを教育で人間にしなきゃいけない、だから鞭を使うんだっていうのが、ヨーロッパの基本的な考えなんですね。ですから、昔、今はそんなことありませんが、昔のヨーロッパのイギリスのですね、小学校では先生が鞭を持ってるんですよ。で、鞭を持ってるってことは何かあったら、相手が銃ですからね、獣ですから、この子供は獣なんで、先生という大人、つまり教育が終わって人間になった人がですね、獣に対して鞭を振るって教育すると、もしくは木に縛り付けたりもしたりしたんですね。それでとにかく子供をその人間にするんだと、獣から人間にするんだっていうのが、もう基本的なヨーロッパの教育の考え方なんですね。それと180度違うのは日本で、日本はですね、子供は神の子なんですね。実は人間というのは子供が一番正しいっていうか、綺麗で純粋で、大人になっていくとどうしても人間の悪いところ、つまり大脳皮質の利己性が出てくるんでですね、これはどういうことかっていうと、大脳皮質の下にですね、ちょうど頭の下の方に真ん中ら辺に伝統脳があるわけですね。この伝統脳は5億5000万年間の生物の知恵が詰まってるので、どちらかというと利他的なんですね。利他的って言っても難しくて、例えば、獲物を捕食する、捕らえて食べるっていうのは、これは生物界では悪いことではないとされてるわけですね。そうしないと生きていけませんので、自然の秩序そのものがですね、太陽の光で草が生え、草を食べる草食動物がいて、草食動物を食べる肉食動物がいるっていうのは、これはもうこの自然の摂理ですから、これはいいとしなきゃいけないんですね。それからそういったものが、繁栄するためにはウイルスだとか微生物だとかミミズとか、そういったものが必要なんで、それで一つの体系を成しているということなんですね。ですからその、草食動物が肉食動物を食べるとか、草食動物が草を食べたりするっていうのは、これはいい悪いという問題ではないということなんですね。それでそのそういった中で一つの調和ですね、一つの調和をとって自然というのが成り立っている、その状態で子供は生まれるわけですね。子供は親から伝統脳はもらって生まれるわけですね。それから0歳から25歳まで大脳皮質を、人間の知恵を入れるわけですね。だから結局大人と子供、生まれたての子供と大人の差っていうのはですね、日本の考えだと、子供は生まれた時に神の子として生まれる。この神の子ってのはどういうことかっていうと、まだ人間の知恵が入ってない、5億5000万年間の動物の知恵ですね、生物の知恵が詰まってる、この状態は神様だ、それは神様ですね、自然ですからね、人間は、日本人は、自然と祖先を神としたわけですが、その点では確かに子供は神の子なんですね。つまり子供は、生物としては正しい行動ができる、まだ人間としては、その上積みの人間としてはできていないということなんですね。ですから人間は、子供は神の子、そうすると子供はこの何を学ぶべきかって言ったら、できるだけ自然に近いものを学んでいくっていうことが大切で、それによって利他的な心も持ってですね、みんなで暮らしていこうと、全員で暮らしていこうと、恩とかですね、日本人の恩とかいう心が生まれるわけですね。ですから子供は神の子で、できるだけ子供同士で遊ばせて、それも自然の中で遊ばせる、そのことによって、テニオファとか数学、算数なんていうものよりかですね、1たす1が2であるとか、そういうことではなくて、そういうことを最初に覚えるんではなくて、つまり人間の知恵を覚えるんじゃなくて、生物としての正しい自然を学ぶ ということなんですね。そして7歳ぐらいになると読み書きそろばんとか、まあ、今で言えば小学校1年生ですかね、読み書きそろばんとか言葉漢字っていうのを覚えてですね、そして、まあ、人間社会で生活できるようにする。しかし人間社会ってのは基本的に利己的ですからね、だからダメなんですね。ところがヨーロッパのように子供はまだ教育を受けてない獣だから、これを縛ったり引っ叩いたりして人間の知恵を大脳に入れるんだと、これが先なんだというふうにしますと、まあ、絶対にこれはどういうことが生まれるかというと大脳皮質から完成がしてきますから利己的になりますね。そうしますとヨーロッパの社会のように、まあ、中国もそうですけど支配層と非支配層に分かれるわけですね。ですから子どもを鍛えて支配層に入れて同じ人間の非支配層を圧迫して自分だけが幸福な人生を送るという個人主義になるわけですね。ですから個人を尊重しろということになって集団を尊重するのは野蛮であると、まあ、こういう考えになるわけですね。ですから大元は、子どもというものをどう捉えるかっていうことなんですね。もう生物としては完成してるからあとは人間の知恵を少し足さなきゃいけないが、人間の知恵ってのはとかく利己的なのでどうしても自分が支配層に入ろう、自分の国が他の国を占領しよう、もしくは植民地にしよう、皆殺しにしようということになるわけですね。この考え方は、まあ、歴史的にはもう実証されておりまして、ヨーロッパ諸国はものすごく戦争しております。それからロシア、これもウクライナよりか西の方にいた昔のロシアですね、これがシベリアに進出してくるときは村を、一つの村なら一つの村を兵隊が囲んで焼き払って皆殺しにする。そしてそこにロシア人、白人のロシア人が住むと、そういうことでウラジオストック、まあ、つまりシベリアずっと来たわけですね。それからイギリスとかスペイン、ポルトガル、イギリス、オランダっていうところは今度は海に出て行って、そして有色人種の国を全部植民地にし、植民地の人に働かせて、そして自分たちはまあピアノ弾いたり絵描いたりしてたと、まあ、これは子どもに対する考え方のところでも分かれて、そして、そこでその得得した自分たちの考えをですね、やるわけですから、当然その帰結としてですね、子どもは支配層と奴隷を作るのがヨーロッパであり、一つの平等社会を作ったのが日本である、力ずくの社会がヨーロッパであって、力ずくではない社会が日本にできたということは、日本とかヨーロッパの全体の考え方の思想と一致してるわけですね。教育もそうなんです。ですから日本の教育っていうのは、今の教育は日本の精神の上にヨーロッパの残酷な力ずくの精神を植え付けて、あたかもなんか算数とか国語ができる子が偉いとか、まあ、そういうような力ずくの教育を現在してるわけですね。しかも国家のための教育というものがあるわけですね。それはどうしてかって言ったら、一つはその子ども自身が実力を力をつけて力ずくの社会で支配層に入るっていうことですね。もう一つは国家自身が全体が力をつけて、そして他国を痛めるという二つのことが目的ですからね、教育のもともとは。ですから日本のように大きくなったらみんなで一緒に幸福な人生を送るおやつのと全く180度違うんで、受験システムとかですね、他人を蹴落とした人が、優秀であるとか、それからあなたの長所は何ですか、取り柄は何ですかという質問をしてですね、取り柄っていうのは他人よりか優れたことっていうことなんで、そういうことで、支配層になって奴隷を使うんだという精神の人間を作る。そしてまさに、この2000年間っていうか、まあ、特に、外国との交渉が増えてきた1500年15世紀から、近代にわたってですね、この子どもに対する考え方というのが教育に大きな影響を及ぼしたわけですね。どちらが優れてるか、 他国と戦争するにはヨーロッパ流の子どもに対して鞭を打つ方が優れているし、みんなで一緒にやろうやっていうのが日本で平和ですね。まあ、現在の中国が非常に侵略的であるっていうのは、中国は日本の隣にいるにもかかわらずヨーロッパ文化と全く同じなんですね。子どもを鞭打ってあるいは殺してもいいと。神の子って子どもは神の子じゃないよっていうのが中国でありますので、まあ、日本と中国がですねあまりうまくいかない感覚として、アメリカと中国の方がうまくいくっていうのはどういうことかっていうと、大陸文化ですね、中国、中央アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカというところの文化とはですね、日本はもう全然質が違うということで、おそらくアメリカ人も中国人も日本人に対しては違和感を持つっていうか、もしかしたら心の中で悲願でんのかもしれませんね。あ、日本人っていいなと、みんなのためを考えて生活してるなと。それから見れば我々は本当にこう一刻を争って他人を蹴落とそうとしてるなという、そういう引け目があるのかもしれないと私は思っています。